使徒行伝の今日は7章の1節から16節までです。使徒の働きの7章の1節から16節まで。大祭司が尋ねた。その通りか。そこでステファノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて言われました。お前の土地とお前の親族から出て行き、私がお前に示す地に行けと。そこで彼はカルデアの地を出てハランに住みました。そして彼の父が死んだ後、そこから神はアブラハムを今あなたたちが住んでいるこの地に移住させられましたが、そこでは遺産を一歩の幅の土地すらも与えられず、ただ彼と彼の子孫とにその土地を所有として与えようと約束されただけでありました。彼には子がなかったのに、神はこう言われました。彼の子孫は他国に身を寄せ、人々は400年の間これを奴隷にし虐待するであろう。また神は言われました。しかし彼らを奴隷にする国民を私は裁くであろう。そしてその後彼らはそこを出て、この場所で私を礼拝するであろうと。そして神はアブラハムに割礼の契約を与えられました。こうして彼はイサクを産み、これに8日目に割礼を施し、イサクがヤコブを産み、ヤコブが12人の族長たちを産んだのです。この族長たちはヨセフを妬んでエジプトに売ってしまいました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王ファラオの前で恵みと知恵を与えられました。そこでファラオは彼をエジプトと王家全体を司る宰相に任じたのです。ところがエジプトとカナン全体に飢饉が起こり、大きな苦難が臨み、私たちの父祖たちは腹を満たすものを得られなくなりました。そこでヤコブはエジプトに穀類があると聞いて、まず私たちの父祖たちをそこに遣わしました。2度目の時、ヨセフは自分のことを彼の兄弟たちに打ち明けましたので、彼の親族関係がファラオに知れ渡るようになりました。そこでヨセフは使者を遣わして、彼の父ヤコブと75人に上る親族一同を呼び寄せました。こうしてヤコブはエジプトに下り、彼自身も我らの父祖たちも死に、それから彼らはシケムに移され、アブラハムがいくらかの銀を持ってシケムでハモルの子らから買っておいた墓に葬られました。とりあえず今日はここまでです。まずステファノの弁明が始まるんですけれども、
ステファニー많은사람들앞에서증거하는말씀입니다。
ここでの弁明というのは、
ステファニー이변명하는소리가
まず、ステファノはこの議会において
ステファニー이공의가운데서저는지금질문을받고있는중이었으나
まず、ステファノがモーセと神に冒涜する言葉を吐いたというのと、
이때이사람들이분노하는그까닭이스테반이모세와그리고자기들의조상을무시했다는말때문입니다。
また彼がこの聖なる神殿と律法に逆らう言葉を吐いていたと。
그리고이거룩하신성전그리고율법을거역하는자라고하면서스테반을분노했습니다。
そしてこの イエスはこの神殿を打ち壊し、モーセが言い伝えていた慣例を変えると。
그리고예수께서이성전을전부허물어내시고모세가세운모든관례를그것을전부허물겠다고하셨다고
それが訴えの内容です。
그것이스테반을고발한내용입니다。
それに対する弁明で突然ステファノはアブラハムの話から始まります。
그렇게고발을당해있는스테반이자기는아니라는것을변명하기시작하는데그변명하는말이아브라함부터시작됩니다
そして7章の7章60節までですね60節に及ぶ非常に長い7章
1절부터60절까지아주긴장입니다만
その弁明が始まるんですけれども、この中で私たちが読み解くべきはですね
이때에이긴변명을통해서우리가얻어야될진리가있는데
단なる歴史としてではなく
우리가여기서이스라엘백성들의그역사를보는것이아니고
この立法学者や祭司長たちが好きなイスラエルの栄光の人間の歴史ではなくですね
율법학자그리고제사장들이자랑하는이스라엘의영광의역사를보는것이아니고
이스라엘의하나님에대한반역의하지의역사였습니다
이스라엘그백성들이자기들을사랑하여인도해내신하나님앞에어떻게거역하며반역하며살아왔는지그것에대한역사를스테반이증거했습니다
この律法学者パリサイ人にとっては神殿やまたモーセの律法やまた人間の言い伝えが誇りだったんですけれども
율법학자그리고바리새인들에게있어서이자기들이지은큰성전그리고모세의율법그런것들이자기들에게는아주큰자랑이었습니다만
しかしステファノの視点は人ではなく神からの視点でそして
この그러나스테반은사람이보는영화로움이아니고하나님이보시는영화로움에관해서변명했으며
そしてこのイスラエルの人たちがいかに約束やまた希望救いが与えられていたのにそれに反抗してきたかというそういう視点でした
그리고스테반이말하는이말은이스라엘백성들이하나님의은혜와사랑을받고도그은혜와사랑을항상배반하면서하나님을얼마만큼거역하고왔는지그것을증거하고있었습니다
스테파노의변명은아브라함으로시작합니다
스테반이이사람들앞에서말씀을전할때에아브라함부터전했습니다
아브라함이이이스라엘민족의非常に根幹を成す重要人物で、そして
아브라함이이스라엘민족가운데서근원이되는사람이었으며최초의
彼が最初の父祖だったからです
자기들의믿음의민족중에서제일먼저조상이된사람이기때문입니다
まず아브라함이나ぜ神に義とされたかといいますと
아브라함이왜하나님앞에의롭다하심을입었냐하면그이유는
それは信仰によるものです。
アブラハムに믿음이있었기때문입니다。
彼は、行く先が何もわからないにもかかわらず神様に、あなたの故郷から出て行きなさいと言われて、そしてそれをその通り出てきました。
アブラハムはカルテア사람의땅을떠나하나님께서말씀하시는땅에갔습니다。
そしてまだ遺産の土地が一歩の幅も与えられないうちに彼のまた子孫が全く与えられていないうちに彼の子孫に対するその約束が与えられたんです。
그리고이아브라함에게하나님이길을떠나라고하셨음에도불구하고발붙일만큼의유업도주지아니하시고자식도없는저에게하나님께서아브라함의너의씨에게이땅을소유로주신다고약속하셨습니다
そして아브라함은割礼の약속が与えられ아契約が与えられました
그리고아브라함에게할례의약속을주셨습니다
割礼というのは 肉体の一部を切り取って、そして神様の民であるという印を残すものです。
이할례라는것이육체의일부분을찢고그리고그찢은그것으로나는하나님의백성입니다하는도장을찍은것입니다
また割礼にはもう一個意味がありまして、
그리고이할례에는또한가지의미가있는데
肉体を切り取るということで肉に
육체를그것을찢음으로말미암아
肉に頼らないという意味もあります。
나의육체를의지않고살겠습니다라고하는그약속이있습니다
またこの同じ7章の51節をちょっとお読みしますけれども、
7장51절을보면
強情で心にも耳にも割礼を受けていない人たちよ、あなたたちはいつも聖霊に逆らっています。あなたたちの父祖と同じようにあなたたちもそうなのです、心や耳に割礼を受けていないということが語られておりますけれども、
목이곧고마음과귀에할례를받지못한사람이여기에등장하는데
要するに耳に割礼がないというのは耳が塞がれているということで、
귀에할례를받지못했다는것은귀가막혀있다는것을의미하고
また心に割礼を受けていないというのも心に、神様に対する感性が全く持っていないということです。
마음에할례를받지못했다는것은그마음에하나님에대한생각그것이전혀없는사람을얘기합니다
つまり이스라엘민족におけるその一番最初の祖先がその神様の民であるゆえんというのは、まず神様の約束を信仰を持って受け取るということと、
이스라엘백성이하나님의백성이되기위해서는하나님이저들에게말씀하신약속의말씀을믿음으로받아들여야되는마음이있어야되고
また肉により頼まないということと、
그리고육체의법과뜻을따라서살지않아야되고
神様に対して耳と心を開いたものであるということです。
그리고그렇게살기위해서는하나님을향하여서귀와마음이열려있지않으면안된다는뜻입니다
これが이스라엘민족の神の民たるゆえんです。
이것이이스라엘백성이하나님의백성이되기위해서지켜야될법도였던것입니다
しかしこのアブラハムでさえ神様の약속を信じられない時がありました。
그러나이믿음의조상이라고불렸던아브라함까지도하나님의약속을믿지못하던불신의때가있었습니다
この割礼の契約が与えられたのはアブラハムが99歳の時です。
할례의계약을하나님께서아브라함에게주신것은아브라함이99세때인데
그는하나님의약속을맞지못하고이스마엘을육의힘으로낳고있었습니다그는하나님께서약
속해주하나님께서약속해주셨음에도불구하고약속의아들이사악이태어나기전에자기의육체의법을따라아내사라의말을듣고그하갈을통해서이스마엘을얻었습니다
そしてこの割礼の契約が与えられた時アブラハムはイシュマエルが王になる栄光を受けますようにということを告白しております。
그리고이할례를하나님께서말씀하실때에자기가자기의뜻대로얻은이스마엘에게하나님의뜻과영광이있기를원했습니다아브라함은
しかし祝福の約束はイシュマエルではなく約束の子まだその時与えられていないイサクに対するものでした。
그러나하나님께서축복하시기를원하시는그약속은이미태어난이스마엘이아니고벌써이전에약속하신아직태어나지아니한이삭에관한축복의말씀이었습니다
하나님은この아브라함의時においても아브라함의이때미라불신앙이それを許してそしてその憐れみでもってイサクを産ませてそしてイサクを与えてくださったんです。
이아브라함이하나님의뜻을기다리지아니하고하갈을통하여서이스마엘을얻었을때도하나님은이아브라함을용서해주시고그리고용서해주신뒤에하나님의약속의자녀이삭을낳게하셨던것입니다
そしてイサクに약속の8日目の割礼を施しました。
그리고하나님께서아브라함에게약속하신할례약속대로이삭이태어난지여덟해만에이삭을할례했습니다
そしてそのうち時代は飛んで今度イサクの子ヤコブの子12人の族長たちの話になります。
그리고또스테판이증거하기를그약속의자녀를통하여서야곱이태어났고또약속의자녀야곱을통하여서열두이스라엘의부족이태어난것을증거하고있습니다
이스라엘12부족의모토소센의話です
이스라엘의열두부족의조상선조의일입니다
栄光の十二部族の話になった途端、なった直後にこの十二部族がヨセフを妬んで、そしてエジプトに売ってしまったことが書かれてあります。
야곱을통하여서하나님의약속한이스라엘민족의열두부족이태어나고난직후에어떤일이일어났냐면은이형제들에게시기와질투를받아서요셉이팔려서애굽으로팔려가는장면이나옵니다
やはりここにおいて見られる特徴が妬みです。
여기서우리는무엇을보느냐면은시기와질투를볼수있습니다
스테파노をこの最高議会に連れてきたその最も動機となるが妬みでした。
최고공회에스테반을잡아끌어내온그원인이질투입니다
それと同じようにこの族長たちも
그것과똑같이열두그부족장들도
妬みによって何の悪くもない兄弟を
질투와시기로말미암아그자기의형제를죄없는자기형제요셉을
兄弟を売り飛ばしたんです
애굽에팔아버렸습니다
스테파노의메시지は兄弟たち父たちよという言葉で始まります。
이스테반이메시지를할때뭐라고그랬냐면은형제여부형들이요그러면서이말씀을전했습니다
要するに同じ兄弟たちを妬んでそして今私はここに立た今その妬みによって私はここに立たされているけれどもでも皆さんもどうかそういうことをそういう性質があるのだよということをどうか聞いてくださいとここで言っているわけです。
여러분이요여러분이왜나를여기에잡아왔습니까여러분들이잡아온것은야곱을통하여서열두부족이태어났을때그때그형제를시기하여요셉을팔아버린그질투하는마음으로나를이공회에끌고오고잡아온것이아닙니까라는의미입니다
요셉과このような苦難に会いましたけれども
요셉이형제들을통하여서고난을받아서팔려갔으나
しかし神様は恵みを施してくださいました。
하나님께서그요셉에게은혜를허락해주셨습니다
結局요셉이エジプトに売られた結果この十二部族とまたその子孫たち全員が救われることになったわけですが
요셉이형제의시기를받고애굽에팔려감으로말미암아결국은이열두형제가나중에이요셉을통해서구원을받게됩니다환난에서
하나님このような苦難の苦難においてもまたこの神の民の悪い行いさえも
하나님께서는이환난도그리고하나님의백성이잘못하여서어려운일을당하고어려운일을했을때도
그것사이에액기니가에대くださる
하나님께서는환난에서건져내시고그리고이사람들이행한일을통하여서나타나는그고난도하나님이은혜로바꿔주시는하나님이십니다
하나님은このように이스라엘민족を민족の自身の罪ゆえに苦難に陥ってしかしその
이스라엘백성들이자기자신들이저지른그죄로말미암아고난에는빠집니다만
しかしその苦難からまた救い出すという、
そういう。그러나그고난에서도항상건져구원해주시는게하나님이었습니다
そのような歴史の繰り返しです
이것이이스라엘백성들의역사의거듭거듭였던것입니다
この사도카이비토たち、ファリサイ人たちは 自分の人間としての力を誇ってきましたけれども、でも神様の目から見れば誇るところは実はないんです。
대제사장사도계인이모든사람들이인간적으로자기들이가지고있는영광그것들을항상자랑하는사람이었습니다만하나님앞에서저들은자랑할것이아무것도없는사람들입니다
私たちは罪人であるにもかかわらず、でも神様の憐れみによって救われている者たちです。
우리한사람한사람은죄인임에도불구하고항상하나님의은혜와사랑으로말미암아그죄에서건짐과구원을받는자들입니다
また神様が、アブラハムを義と認めたのは、
하나님께서아브라함을의롭다하신그이유는
彼が何か優れたところがあるからではなく、
아브라함에게정말훌륭한어떤부분이있었어가아니고
彼が信じたからです。
아브라함을의롭다하신이유는그냥아브라함이하나님을믿었다하는그믿음하나보고의롭다하셨습니다
そして神の民である印は割礼ですけれども、
하나님의백성에게나타난그표시는할례였습니다만
それは肉の力に頼らないということと、
그할례의의미는나의육신의생각대로살지않겠습니다라는그고백과
また神に対して耳と心が開かれているということです。
그리고하나님을향해서항상귀를열고마음을열고살겠습니다라는의미가할례입니다
아브라함의まことの子孫である皆さんもこのように
아브라함의진실한백성이되신여러분한사람한사람도
このように信仰によって神様と関わって
믿음으로말미암아하나님과항상동행하는여러분이되시고
また神様に対して開かれた者たちでありますよ。
하나님을향하여서귀와마음이열린사람이되시기를
예수様の名前によって祝福します。
예수님의이름으로축복합니다。네、
愛するイエス様、私たちこそ、アブラハムの子孫です。それは血筋によるのではなく、アブラハムが信仰によって聞き入れたからです。アブラハムもまたその子孫たちもあなたに逆らい同士の歴史でしたけれども、しかしあなたは憐れみ豊かなお方であり、その人間の妬みとかまた不信仰とかそういったことによる悲しみやまた災いが下されることもありますけれども、でもあなたはなお憐れみ豊かで許し、そしてさらに救いの道を示し続けてくださいましたことを感謝いたします。私たちの人生においてもこのイスラエルの歴史のようなものでありました。何ら誇るところがありません。主よ、ただあなただけが義なるお方であり、あなただけが神であり、あなただけが救い主です。私たちは今日もそのことを告白いたします。どうかこの新しく始まった1週間がこれを聞く者すべてにとって恵み豊かなものでありますように、このアブラハムのように信仰によって歩む1週間でありますように、この朝の早い時間に御言葉を聞きに来た一人一人にあなたがそれに報いて豊かな祝福を与えてください。このお祈りを私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。